次の質問です。現在アスペルガー症候群の息子の中学進学でとても悩んでいます。第一希望はフリースクールなのですが、中学校とどのように付き合っていけばよいか考えていますが答えが出ません。地域の中学には行かず特別支援の進んだ中学校を探して今学校訪問中です。学校はどのように利用すると良いでしょうか。
私たちの学園でですね、1年間に1月か2月に1遍だから、6、7回ですね、特別支援教育検討委員会っていうのを大学の先生や専門家を招いてやってるんですよ。2、3日前に、特別支援教育の、先達というかその、専門にやってる先生を招いて、勉強会しました。今の質問と同じような質問をしたんですが、学校によって全く違うって言うんですね。違うから一概になかなか言えないって言うんですよ。私たちの学園でもそういう子どもたちはいます。で現実にどう付き合ったらいいのかっていうのは、そういう子どもや教育に関心があり、一定の学識のある先生がいればですね、みんないるようになってるんですが、いればその先生を含めてですね、率直に意見を出すという意見交換するということは必要なんだろうと思うんですが、やっぱり試行錯誤じゃないでしょうかね。私はそこはよくわかりません。フリースクールなんかでも私たちのところにもそういう子どもさんいますから、フリースクールも選択肢の一つとしてですね、相談の窓口にしてみたらどうでしょうか。だからといってうまくいくということはもうやってみないとわからないところがありますから、簡単でないんですが、どのように付き合えばいいかというのは、率直なところちょっと率直に分からないか分からないです。その学校にそういう、真面目で熱心で、親の立場や子どもの立場になって考えてくれる先生がいるかいないかを、調べることが先決じゃないかなと思います。
加藤先生、この話なんですけれども、先ほど来のお話の中から特別支援教育という言葉で、LD 学習障害、ADHD、注意欠陥多動性障害ですか、そういったお子さんが 6% 普通、全国の小中学校に 6% はいるといったような文科省のデータもあるようです。で私、去年1年間教育の取材をしまして、とてもこのことが印象に残っておりまして、今、亀谷先生が最後におっしゃったことはまさにそうだと思いますね。いろんなその勉強をして、例えば30人のクラスの中にそういう子が1人いたら、その子にどうその支援教育をしていくか、でやってる人はやってるんですね。言葉で言っても分かんないから、必ずその何か読むときはその子のそばに行ってこういうふうにこうやって示すとか、そういう担任の時にはきちっとこういい形で伸びていった子が、担任が変わった途端にあの子も大丈夫でしょって切り捨てられちゃう。だから本当にその特別支援教育といった範疇のものを一生懸命研究して本当にやってる先生方の集団の研修会を見た時は、私も感動して涙出ました。ものすごい一生懸命やってる先生たちの集団がいます。で、もしよかったらこれ参加した後私に声かけていただいたら、そういう方たち紹介しますけれども、教えますよ。だけど自分の子供の進む学校に果たしてする体制があるか、教師がいるかというのは本当巡り合わせですもんね。それは本当につらい。今日たくさん会場にお見えになっておりまして、おそらくいろんなそういったことに知識経験お考えある方もいらっしゃるかと思いますので、もし今アドバイス何か情報があれば。
はじめまして。私は北海道民ではありませんで、北海道の、真下にある、東北の、青森県の青森市っていうところから、はるばる今日、野村さんの、講演があるということで、聞きに来まして、私たちのところも実はオープンスペースとフリースペースを今設けて、来年再来年、フリースクールを再起する方向で、検討に今入っております。で、さっきの、学習障害 発達障害の件ですけども、もちろんあの先ほどあの上谷先生がおっしゃられた通り、専門家のだとかいろいろ、まあ、専門家の人たちとの学習会はあのする必要性はあるかと思うんですが、私はあの青森県の実情を見てますと、その学習会で得たものとそうじゃないものとマイナスの部分とのギャップが非常に大きくちょっと青森県は見えるんですね。というのは実はあのそういう学習会をして、果たしてこういう子どもたちにあのいい、こう最善の利益をこうもたらすかっていえばそうではなくて、実はその、最善、まずその理解するにはですね、やっぱりその専門家の意見だけではなくて、やっぱりその周りにいる支援団体、いわゆる LD 親の会とか、いわゆる発達障害の関連する親の会との、連携と協力をしていきながらですね、そういう親と子供、まあ、親と専門家とのその学習会を、まあ、定期的にそういう開催するようにこう仕向けてみてはいかがなものかなっていうふうに私は感じてるんです。で、実はあの1週間くらい前に、青森その、学習会がありまして、やっぱりそういう方たちの最初は親御さんたちの話をまず生々しい話から始まりまして、それでまあ臨床心理士のさんのまず心理的ケアだとかさまざまな角度からいろいろこう話をしていた中で、その方が一番言ってたのはですね、やはりあのその専門家の話ばかり聞いてしまうとやっぱり流されちゃう可能性が非常にあるので、やっぱりその民間団体の人たちの輪をもっと強化する必要性が求められているのではないかということで、これは東北だけでなくて北海道も共通しているのではないかという意見がその方から出されました。私もその青森から見た目としてちょっとこう意見を述べさせていただきました。
青森から参加してくださってご意見どうもありがとうございました。本当にそうですね、いろんなその親たちの団体の方が知見を持っていることもあるし、現場の先生たちがそういった問題にそういったことに本当に熱心に取り組んでいくことはやっぱり望ましいことですけれども、同時に、そういうことが一つの不登校の背景原因になっているとすれば、神谷先生まだまだ頑張っていただかなきゃいけない、これから頑張っていただきたい。次の質問。